こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
もう年の瀬ですが、なんと、
ほう、
なんだったっけ、もう紅白の出場歌手もね、
はい、
あの発表されたし、流行語大賞も発表されたし、この間話題に出さなかっただけでもうその前に発表されてたのかな、ね、
はい、
でも私トリプルスリーの意味わからないっていう人続出。
トリプルスリー、
うん、あの流行語大賞と言いながらも、なんか2つ選ばれたでしょ、
うん、
その1つはわかるけど、
五郎丸なんだっけ、ポーズ、
分
かるって言ったじゃない今。
で、分かるけど何が選ばれたか覚えてない。
ああ、
それはなんかね理解できるんだけど、うん、あのトリプルスリーってなんだっていう人続出。
知らないよ、
各界続出、あなたも知らない。
知らない、
トリプルスリーなんか野球界の言葉らしいんだけど、
なんだろうね、
野球のね、なんかあるんだ。
トリプルスリ
ー、そうそう、あのトリプルでなんか何かを獲得した人が3人もいたの。
あー、なんだろう、打点王、ホームラン王、
そう言ってなんで王が3人いるの、
わかんない。今適当に
謎を残したまま始めます。
はい
はい、じゃあ始めましょう。
第557回、
むんにち
ドット MP
スリ
ー、ポカポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこないか、してくるだろう、そうさ、そんな時は外に飛び出して買い物に出かけよう。どこでもいいから、とにかく買い物に行こう。お金はないけど買い物に行こう。そうさ、見るのはただだから。
はい、テーマ曲の間にね、はい、トリプルスリーの意味分かったね。
はい、分かりました、うん、
分かりました。
野球において打率は3割以上、
うん、
ホームランは30本以上、
うん、
盗塁は30盗塁以上を、
うん、
達成できた人
っていう人がトリプルって言われるかな、うん、
トリプル、まあ3つもとも3だから ね。
で、そのトリプル取った人が3人もいたと、
うん、
で、トリプルスリーと。
頑張った頑張った。
で、しかし私たちはそのことを知らなかったね。
っていうことは誰が取ったかもさっぱり
分からないということですね。はい、すいません、
はい、
マサヤが
反撃しているのが込みどころ満載の
分からない。でも大変、まあいいや、はい、じゃあ始めましょう、はい、B 級ニュースの違うわ。
そうだよ、
はい、B 級ニュース丼です。
アメリカのバージニア州南東部に位置するノーフォークでの出来事を people.com が伝えています、
うん、はい、
その日の朝、いつものように車の後部座席に8歳の息子を乗せたまま用事を済ませた母親、
うん、
20分後に戻ると車が姿を消していた、
うん、
誘拐という最悪のシナリオも頭によぎったという母親が警察に通報したのは朝8時ごろ、
うん、
しかし捜査が始まって10分後、うん、この男児は何事もなかったように小学校で授業を受けていたのだ、うん、警察が男児に尋ねると、うん、見たこともない2人の男が突然車に乗り込んできて、ママに学校まで連れて行くよう頼まれたからと言われたんだ、うん、知らない男の人だったから怖かったけど、
うん、
僕の小学校の名前を教えたらちゃんと学校まで連れて行ってくれたと話したという、
うん
うん、同日遅 車に残された母親の携帯が手がかりとなり、
うん、
学校から3マイル約 4.8 キロ離れたところで乗り捨てられた車が見つかった。
GPS がついてたってことかな。
うん、
うん、
犯人は逃走中であるが、警察は男児が犯人の容姿をよく覚えていたことから、
うん、
逮捕も時間の問題だと見ている。一方の母親は、車や息子も無事に戻ってきたものの、
うん、
育児放棄の疑いで起訴される可能性もあるだろう。
うん、
ちなみにアメリカでは育児放棄にあたるとして2014年サウスカロライナ州にて9歳娘を一人で公園で遊ばせていたとして母親が逮捕、
うん、
フロリダ州でも7歳息子を自宅から約800メートル離れた公園で一人遊ばせていた母親が逮捕されている、
うん、育児放棄になっちゃうんだね。
9歳ったらもう大きいよ。小学校の3年生ぐらいだからね。
いやー、でもなんか子供をそうそう一人にさせておいたら、虐待になるからね、
うん、
私すっげー虐待されてたってことじゃないか。
いやー、俺もだって
私すっごい一人で留守番してたよ。
留守番してたよ、俺も
いつもしてたよ。私これ虐待じゃん、今だったら
ね。
昔だからね。
虐待で母親が逮捕されるってすごいね。
逮捕されちゃうんだよ。
逮捕されちゃうんだよ、恐ろしいね。
まあ、これあの犯人が車を送ってくれたのは良かったと思うけど、
うん、
まあ、そもそもなんでって乗り捨てるぐらいなら、
うん、
その辺が分かんないけど、
なんだろうね。車だけ取ろうと思ったら子供がいたとか。
でも子供はちゃんと学校に送り届けたよ。
だからやばいなと思って元に戻ってきたと
か。乗り捨てたん
ですか。だ、車泥棒と誘拐では全然軽量が違うから。
うん、量刑ってこと
だ。ごめん、量刑、軽量測ってどうすんだって、ね、量刑が違うからさ。
ああ、子供がいた。いやでもどうだろう。だから私たちは虐待しまくりに。
そうだよ、
されまくりか。
もううちの親なんかもう逮捕に次ぐ逮捕だよ。
逮捕に次ぐ逮捕。そんなことないでしょ。
いやだってほったらかしてもいいとこだよ。
そうだった。
もうどうかな、いわゆるこの幼稚園って行き始めてからは当たり前だけど、もう全然何、親帰ってくるまで放置だったからね。
だって幼稚園にいたんでしょ。
幼稚園から帰ってきてからも、幼稚園なんか早く終わっちゃうじゃん、
うん、
その後とか。
あれ保育園にも行ってたんでしょ。
保育園は迎えに来てたのよ、さすがに保育園までは、
うんうん、幼稚園に入ったので
幼稚園から幼稚園1年で間だけ行ってるのよね、
うん、
保育園は1歳半からだから、
うん、
2歳3歳、
うん、
4歳、
うん、
5歳、4年間ぐらいで、6歳が幼稚園で、
うん、
7から小学校、7、8。
幼稚園に1年間だけ行ってたの。
幼稚園1年間だ
け。幼稚園の1年間だけって年長さんだけ行ったってこと。
年長さんってことなの。あれ何なのかな、
途中で入ったってこと
だよね。春江の幼稚園って、
うん、
もう途中3年やってたのかな。なんか春江幼稚園っていうのがあって、
うん、
そこの幼稚園だけ1年間行った。年長さんだよね、だから
1年間だけ、
うん、
途中から入ったの。
途中からなのかな。俺1年しかないのかと思ってた。
お友達できた。
友達はすぐに
できた。
できた。だって小学校行ったらまたクラスが A になっちゃうし、
うんうん、へえ、
うん、で春江だったから、春江の小学校のすぐ横に春江幼稚園があった。
うん、
でもなんかこう、
分かる分かる、
幼少一貫みたいな、そんな感じ。
ちょっと違うんだけど。分かるよ分かるよ、うんうん、
あんまり俺人見知りとか
しなかったの。
うん、
うん、
なかったから別にどこ行ってもまあ好き嫌いはあったけどね、
うん、好き嫌いは多いよ、
うん、そうだね、好き嫌いはあるけども、うん、別に人見知りはなかったと思うのよ。
へ、女の子と友達いた。
女の子とまあ喋る子はいたけども、一緒に遊ぶっていう子はいなかったけど、
ね、あ、本当
喋るのは喋ったよ。
私保育園の時は男の子と仲良かった、すごい。
あ、そう、うん、あ、まあ、遊ぶのはやっぱ男の子と遊
ぶ。私を巡って2人の男の子がね。
一番モテ期、モテ期の話しようとして
る。僕がムンちゃんと遊ぶ。いや、僕がムンちゃんと遊ぶ。
モテ期、モテ期ね。 人生1回か2回はあるっていうモテ期が幼稚園の時だった
かもしれない。いやでも私ね4年保育園に行って、うん、その後小学校だったんだけど、保育園の4年目ってもう小学校の一つ下ぐらいなんだけどね、
うんうん、
私の水着がねビキニだったの私その時ね。セパレートってやつか、子供だからね、うんうん、ビキニでね、それをね保育園のプールのある日に持ってったんだけどね、うん、パンツ盗まれたの。
間違えて誰か履いたんやねんか。
違う履いたんじゃないの。違うの。あのね、自分のパンツ脱いで、うん、でビキニっていうかスペース、うん、セパレートで、さっそうと、
うん、
私はあの水着のビーナス保育園のね、
うん、
で遊んでるじゃない、
うん、
であの終わって着替えようとしてあのベタベタで見たんだけど、私のパンツがなかったの、
うん、
パンツがないって言って先生に、先生あのパンツがないって、ムンちゃんのパンツ、ムンちゃんのパンツって言って探したんだけど、どこにあったと思う？そのね、
うん、
あのその保育園のあの自分たちの学級の部屋があるじゃない、うん、そこのテレビの後ろに隠してあった。
それいたずらされたんじゃねえ、加藤さんに。
そうだと思うけど、
うん、
いたずらっていうか
嫌がらせ受けただけ。
え、だから嫌がらせ、私のなんとか君返してみたいな。
違う、そんなそんな高等な嫌がらせじゃなくてさ、あの嫌われてただけなんじゃねえか。
えビキニ着やがってみたいな。嫌われてたってひどいわ。私女の子の友達もいっぱいいたよ。え、嫌われてたの？
そう、今はもう分かりません。
私は保育園の時モテ期だったんだやっぱり、うん、確かに、うん、
分かった。
そういうことなかったの？
うん、
どんなことなかったの？あなたを巡って2人の女がバチバチとバトルを。
あんまないかな。あんまないかな。
うん、何だろうね。
うん、俺モテ期いつだったんだよ。
まだ来てないんじゃない。
中学校の時そこそこモテたと思うんだけどね。
それ悲しいね。
ね、中学校の時。
さあ終わりましょうか。
今俺のモテ期の話しようとしたのに。
また今度ね。
はい。
You've got mail. メールいただいてます。
はい、まさやんさんからですね。
ありがとうございます。多分この状況をあの見かねて送ってくれたのかな。もう一人いらっしゃったんですけどね、この状況を見かねた人が、
お題が近況報告ということ。
あ、ありがとうございます。
ムンゾさん、ムンジさん、こんにちは。
はい、
まさやんでございます。
お久しぶりです。
ご無沙汰しています。
どうも。
ツイッターでも文蔵さんにはお伝えしました通り、
はい、
11月に仙台へ越してきました。
はい、
理由は転職です。
うん、
実は母の体調が悪くなって7月末に入院、
うん、
7月中から介護しなければならず、うん、やむなく会社を辞めたのでした。
あ、ほん、そういう事情は知らなかったんだけど、
うん、
転職してあの、うん、仙台に移ったっていうのは聞いてたんだけど、うん、そういう事情か。
あの本当介護でね、なんかあの仕事を辞めなきゃいけないっていうのは、うん、まあ、あのよく聞きますね、やっぱね。
あ、聞く？
うん。
そっか。
大変だなと思います。
うん、
幸い入院後は母の回復で9月末で無事退院。
あ、よかった。うん、
それに伴い転職活動をしたのですが、
うん、
米沢では見つからず、うん、やむにやまれず仙台まで幅を広げたら、うん、
はい、
あっという間に仕事が決まりました。
あら、やっぱ違うのかな、うん、規模がね、
うん、今母は元気です。仕事を10月で辞めた父ともに実家で暮らしています。
はい、
私も久々のハードウェア寄りの仕事を頑張っております。
ハードウェア寄りってことは、要するにパソコンとかそういうコンピューターとかの、そのハードの方に関係する仕事なのかな。
そういうことなの。俺、ね、俺外仕事かなと一瞬思ったんだけど。
ハードウェアってハードだから違うと思うよ。
寒くなってきました。ムンニチの皆さんは風邪をひいたみたいですが、
うん、
インフルエンザにもご注意を。
あ、はい、
ではではまた今年中にもう一件メール書きます。
あ、待ってます。
いただいております
。ありがとうございます。はい、風邪ね、私はね治ったんだけど、うん、最後の最後にあの舌っていうの口内炎ができてて、
うん
う
ん、
もう何食べても痛くてね、なんか熱いものとかがちょっと難しいので、
うん、
味見できません本当に。
なるほどね。
え、文字の風邪は、
私風邪はまああらかた治ったんじゃないかなと、
なんと、
うん、思いますけどね。
だいぶ良くなったのかな。
まあちょっと今寝起きなんでね、声はちょっとガラついておるかもしれませんが、うん、まあ風邪の方はまあまあぼちぼちと。
あ、そう、まあよかった。まあね、あのぶり返さないようにしないとね、うん、っていうかどうしても仕事で外回る人はあの外気に触れたりとか、うん、帰ってきて手洗ってうがいをきちんとする習慣がね、会社でできるの？
会社できんね。
会社できないよ、手洗ったりとか、
うんうん、
そっか、それができたらね、
まあ、手は洗えるけどね、まあ、うがい、うん、なんか手を洗ってうがいっていうんじゃなくてすぐに机の上にボンって座っちゃう感じかな。
ああ、机の上に、
あ、ごめんなさい机のところにね行って椅子の上に
すいません細かくてごめんなさい。
はい、
はい、そっか。マサヤもね、風邪に気をつけて一人暮らししてるのかな、じゃあね、仙台で、ね、
うん、
うん、
なるほどね。
仙台って行ったことないからどうなのか分かんないけど、そうなのか、米沢から仙台に幅広げたらいきなり決まるぐらい、
うん、
やっぱあれかな、規模かな。
まあそうですね、ちょっとそっちの、まあ、何系の仕事かはちょっと
ソフトウェアより、あ、じゃあハードウェアより
な、何系、ね、ハードウェアよりちょっとね、ちょっと
話が強いわ、 IT かなと思ったんだけど ね、 ね、どっちかな。じゃあまさに新しい場所でね、新しい仕事で大変なんだと思うんですけどね、
はい、
お疲れ様です。もうすぐ正月ですからね、はい、はい、
頑張ってください。
はい、ありがとうございました。アメリカンジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です。このジョークが面白くても
面白くなくても、
このジョークの意味がよく分かっても
分からなくても、
とりあえず笑ってください。もうまずは形からです。
日曜日の礼拝の後、オグラディ神父がいつものように人々を見送っていると、マリー・クランシーが泣きながらやってきた。どうしたんだね、神父が尋ねた。まあ神父様、ひどいことが起こったんです。何が起こったんだね、マリー。神父様、夫が昨夜亡くなったんです。おお、マリー、それは大変なことだ。それでご主人は最後に何か願いを言ったかね。は、はい。ご主人は何と言ったのだね、マリー。夫はこう言ったんです。マリーが答えた。頼む、マリー、その銃を下ろして。
うん、怖いっすね。
怖いっすね。
私これ知ってるので、最後の言葉で、おい、その酸素チューブから足をどけろっていうのもあるんだけど。まあそんなもんでしょ。えっとね、もう今年もだいぶ押し迫っているんで、
はい、
ちょっとあのまとめてみようかなと思って、
今年をまとめるん
ですか。今年をまとめてみようかなと、
はい、
っていうか、まあ、いわゆる今年を表す漢字とか、流行語大賞とか言われてるので、じゃあ私たちも今年のとかね、ちょっと振り返ってみようかと思ったんですけど、
うーん、
今年の漢字は 何だったっけ、なんか言ってたよね。
知らないよ、下調べしといてよ。
違う違う、あ違う違う、今年の漢字はまだだよ。
あまだまだ、
うん、それはもまだだけど、うん、私たちの漢字これだねってなんか前言ってたやつがあったよね。何だったっけな、
言ってた
っけな、移るだったか天だった
か、転居の天だったっけ。そう言われてみる、
はい、はい、あのご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、
うん、
今年は私たちなぜか転居2回したんだよね。
そうだ
ね、うん、まずは文治の鉄筋で
新潟
に行って、そこで6ヶ月ぐらい過ごした時に、
うん、
いきなりまた文治の鉄筋が言い渡され福井に戻ってきた。ということで今福井です。
そうね、
うんうん、結構なんかパタパタパタパタって動いたから大変だった、
うん、
でしょ。
そうね、なんかやっと生活自体がこう形がね、
うん、
できてきたかなと思ったら、うん、戻れみたいな感じだったかな、
うん、
マジかーみたいな。
私はあの今度戻ってくるのにまた東日本から西日本っていうね、
うん、
この境界線をまたぐのってね結構めんどくさいんです。あの NTT の移転とか、
うん、
契約の方法がちょっと違うんで、
うん、
そこめんどくさいからなんていうのお金もかかったりするんだけど、
うん、
それがまたそれがまたこっちに帰ってきて西日本の今度オペレーターの人と何回もやり取りしながら、
うん、
なんだかんだと粘りながらやってたんで、それはまあ結構大変だったかな。ガス代も変わるからね、
うん、
ガス代、ガスコンロ の, あの、
ね、
ガステーブルってやつがあの都市ガス用のを買ってたんで、
うん、
向こうで使うのにね。でこっち帰ってきたらプロパンガスなんで、
うん、
プロパンガスはまたあのテーブル、ガステーブル違うのを使わないといけない。で、なんか修理っていうね、部品を変えれば前のがそのまま使えるっていうことだったんで、いくらかかりますかって聞いてみたら、新しいの買った方が安いんじゃないかっていうぐらいかかるんだよね、
うんうん、まあまあそこまではかからないんですけど、もうなんか途中でめんどくさくなってきたらもういいや、もう一個買っちゃえな
で
またどこ行くか分かんねえしと思って、
あで関東で使ってたガステーブルは箱にきちんとしまって奥に置いてあります、
うんはい、
で今はあのプロパンガス用も使ってるんですけどね、
はい、
プロパンガスってね高いんです料金が、
うん、
本当にあの私もね知らなかったんだけど実は、
うん、
昔は都市ガスとプロパンガス経験してたんだけど、あのプロパンガスの経験っていうのが実家だから、
うん、
あんまり感覚がないのね、
うん、
なんで知らなかったんだけどプロパンガス高いガス代がね、
うん、
なんてあの手この手でちょっと契約をしながら文字の方のなんか補助も出る
お、
ね、
ガス補助
っていうのでまだ請求書来てないから分かんないけどね、
うん、
やってます、やってるところです。
あとなんか最近いろいろ調べてたら分かったんだけど、そのガスも元々の方の、まあ、給湯器かなんかは分かんないんだけど、
うん、
給湯器なのかな、うん、なんかあの省エネタイプみたいなのもあるみたいね今は。
ああ
、ボッポボッポと使うやつじゃなくて省エネのガスで、なんか
それは何
最初の設備の問題なんだけど、
あだから設備にお金が
かかって、そうそう、お金がちょっとかかるんだけど、そういうタイプもあるみたいな。
で福井県でも場所によっては都市ガス通ってるところも
あ
るんだよね。
うん、
どっちがね、どっちって言えないけどね。
うん、そうだね。福井県の都市ガスってそんなにでも安くないんじゃないのかな。新潟はね、異様に安かったね。
安かった。助かったよあれ。
新潟はね、全国でも 1,2 を争うガスの安さ。
そう。あれ助かったよ。
うん、
へえ。でそろそろね、新潟で買って帰ってきたお米がね、 あのもうあと一袋使いかけなんで、
うん、
次は買わないといけないんだけどね、
うん、
ふるさと納税とかでもらえないかなとか。
いや、もらえるんじゃない別に。
ふるさと納税っていつまで？
いや別に今年やれば来年だし、来年やれば再来年。
やらないのふるさと
納税。いや別にやってもいいよどうせ一緒だからさ
ふるさと納税はもう何かと話題っていうか、
うん、
結構お得な感じらしいんで、
うん、
ちょっとね興味あったりするんだよね、うん、っていうか新潟の米を買いたいっていうかまあこっちの米も十分美味しいんだから、
うん、
ちゃんと、美味しく炊ければ問題ないんだけどね、
うんうん
うん、でもなんていうの、まあやるとすごく得らしいので、やったことある方はちょっと体験談とか教えてくれたら、
うん、
ね、嬉しいです。
そうですね、
うん、よろしくお願いします。はい、
お願いします。
ということで、
はい、
今年も振り返ったっけ私たち。
まあ大して振り返ってないけどね、
うん、まあまあでもこんなもんだったねということで、はい、来年はなんて言うんでしょうか、来年の抱負じゃあ
うん、
うん、ということで
また今年が締められない。
そうだね、うん、ということで、うん、まだ今年も締める前ですけれども、まあまた来年も皆様が幸せでありますように、
うん、
ということで思っておりますので、
はい、
また来週はい、あるよまだあるよまだやりますのでね、よろしくお願いします。
いつまでやるの予定としては、来週再来週ぐらいまで。
最終的にどうなんだろう、やれるのはね28、29配信まではできるのはできるよね、やろうと思えば、
うん、
やろうと思ってみようかななんて考えてるところです。
はい、
師走ですけど皆さんついてきてね、頑張ろう。
はい
じゃあ、終わりましょう。
はい、
はい、
Morning, how are you? I am fine, thank you. And you, and you, そして and you.
この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しております。あれ、結構。送り方は、ムニチのサイトにアクセスしていただき、メールのタブから入っていただく方法と、Gmail に直接いただく方法があります。 Gmail のアドレスはむんにち .mp3@gmail.com、 むんにちのスペルは munnichi です。また Twitter をお使いの方、むんにちのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字むんにちです。お待ちしてます。
Good morning, how are you?
ムンニチ .mp3 お話はムンゾーと
エンジ
でした。
またね、
またね。